おはようございます。私は青鳥年本部講師の大熊健二です。第5回目の本日は、谷口正信青鳥年総裁の著書、青鳥年ってどんな教え、問答有用青鳥年講習会をテキストに、世界平和実現は私たちの生活からというテーマで話をさせていただきます。私は4年前から、山梨県北杜市に住むようになって、家庭菜園で季節の野菜を楽しみながら作っています。それまで東京という大都会に住んでいた時には、自分は野菜を作ることに縁がない。野菜は農家の方が作ってくださるものであり、スーパーマーケットやコンビニエンスストアで買ってくるものと思っていました。そのような私が山梨に住むようになって、初めて家庭菜園に挑戦したのが4年前でした。それまで畑を耕したことのなかった私ですが、今では野菜を育て収穫する楽しみを心から味わいながら毎年挑戦を続けています。春先から畑を耕し、土作りから始めて、トマト、ナス、枝豆、かぼちゃ、いちご、きゅうり、じゃがいもなどを育てています。最初の年はトマトが途中で元気を失い、しおれてしまいました。4本の苗を植えたのですが、結局収穫できたトマトはたったの一つだけでした。原因は私の水のやりすぎでした。毎日せっせとじょうろで水を与えていたのですが、今まで野菜作りに全く縁遠かった私は、野菜の種類によって与える適量の水量があることすら理解していませんでした。そして見事にしなびてしまいました。そのことを草花の育て方について多少心得のある妻に告げると、次のような言葉が返ってきました。あなた、水をやるときに苗に声をかけていますか？苗の一本一本に愛情を注ぐことが一番大切なのですよ。愛情を注いでいると、一本一本の苗が何を欲しているかを考えるようになるでしょう。そして、いろいろ自分で調べたりして、適切な処置が分かってくるのですよ、という答えでした。失敗は成功のもとと言いますが、その翌年は妻の言う愛情を注ぎつつ、適度の水やりで、トマト作りに再挑戦をしましたところ、見事にみずみずしいトマトが実りました。家庭菜園を始めて、野菜が本当に美味しいことに気づきました。庭先で日々水をやり、毎日育っていく姿を見ていますと、野菜たちに愛しい気持ちが湧いてきます。きゅうりは夏の暑い日にはそのままかじると、とてもみずみずしくて、夏の時期の水分補給にもとても良いですね。ちょっと塩をかけて食べれば絶品です。毎朝何本もきゅうりの収穫があり、毎日の成長が楽しみでなりません。有機栽培ですから、本当にみずみずしく最高に美味しいのです。昨年は3本の苗から30本以上取れました。多い日には1日に8本も取れて、そのような日にはご近所へお分けします。すると、とても喜んでくださいます。お渡しする自分自身が嬉しくてたまらないのですから、ご近所さんも笑顔で喜んでくださいます。例えて表現すれば、ご近所さんとのきゅうり外交といった感じでしょうか。苗から自分自身で育てますから、その収穫をした野菜は、どれも本当に美味しいのです。有機野菜であることが理由の一つだと思いますが、自分で育て、自分が手を入れることが、美味しさの最大の理由だと感じています。また今年は、自宅の庭で採れたイチゴから、イチゴジャムを初めて作りました。粉目に適量な砂糖を加えて、煮詰め始めてから20分ほどで、農薬や化学肥料が一切含まれていないイチゴジャムが出来上がりました。これが本当に美味しくて、それから3日間、朝食としていちごジャムのパンを飽きずにいただきました。ここで本日のテキストではありませんが、谷口淳子 清張年諸鳩会総裁の著書、この星で生きるの222から223ページを引用します。人は物を食べて生きる存在だ。安定的に食料を確保できることが、日常の平和をもたらし、豊かな文化を生み、平和な世界の実現につながる。自分の家庭だけ、自分の国だけの平安というものは本来ない。自ら作物を育てることで、まっすぐなキュウリや虫が食べた後のない青菜の不自然さを知る。自然の大いなる恵みに生かされていることも実感する。そして小さな種から色や形の様々な野菜が育つ過程を経験すると、命の不思議さに謙虚な気持ちになるのだ。引用終わります。4年前まで住んでいた東京では、最寄り駅から自宅までの間に24時間営業のコンビニエンスストアが数軒あり、食材をいつでも購入できることを当たり前のことと考え、生活していました。けれども今、家庭菜園に挑戦し、毎日土に触れ、耕し、野菜を育てることを通して、私たちの毎日いただく食材は、育てる人が愛情を持って時間をかけて育ててくださった結果であり、また大自然からの大いなる恵みであることを実感しています。私たち日本人は、スーパーマーケットやコンビニエンスストア、デパートの地下食料品売り場へ行けば、何でも食料を買うことができるという大変恵まれた生活を続けています。このように日本をはじめ先進国では、ほとんどの人が恵まれた食料環境にありますが、世界の約76億人の中で、豊かに食べ物があるのは2割程度の人だけだという現実があります。飢餓に苦しむ人が約8億、そのうちの約7割の人が飢えるというほどではないが、十分に食料があるわけではない状況にあるそうです。このように現代を生きる私たちは、地球温暖化や富の偏在、飢餓などといった地球規模での大きな問題に直面しています。今日の世界で深刻になっているのは、貧困層と富裕層との間の格差が広がっているという問題だと指摘されています。日本をはじめ先進国では、テレビを見たり、映画を見たり、ゲームをしたり、ショッピングをしたり、レジャーを楽しむなど、経済的に豊かな人々がいる一方で、世界には生活の余裕が全くなく、毎日食べることだけで精一杯という人々が大勢います。私が現在勤務している清張年国際本部、森の中のオフィスでは、1ヶ月に一度、職員食堂で昼食のメニューとして、ご飯とお味噌汁を一杯だけいただく、一汁一飯の日があります。日本に住む私たちは、豊かに食べ物があるのが当たり前の生活をしていますが、世界の飢餓に苦しむ人々を身近なこととして実感することは難しいものです。そのために、月に1回、昼食として、1碗150グラムのご飯と、1碗の味噌汁を味わうことで、自分の恵まれた環境に感謝するとともに、飢餓に苦しむ人たちに、思いを寄せることができます。さらに、一食の食事代金のうち、通常のメニューだった時にかかった材料費のうちの300円を、国連 WFP 世界食糧計画に募金しています。それでは私たちは、これらの地球規模の問題を解決して、これからもこの地球で平和に暮らしていくためには、どのように考え、行動していったらよいでしょうか。ここで本日のテキストの236から237ページを引用します。平和を実現し、また守るためには、いろいろな方法がありますが、ただ希望して祈っているだけではダメです。自らが何か実行することが必要です。地球環境問題や戦争などの大きな問題は、我々が今までのライフスタイルを変えないでいて、何かが変わると思うのは間違いなんです。なぜかといえば、この世界は唯心諸言の世界だからです。我々の心の総合的な表現として、 地球温暖化が現れているのであり、戦争が起こっているのです。自分は日本の片隅にいるから関係ないと思っているかもしれないけれども、化石燃料を大量に消費する現在の文明を支えているのが我々です。家畜が食べる穀物を育てるために、石油を原料とする化学肥料が大量に使われます。他人や他の生物を犠牲にして栄えようという我々の心が巡り巡ってこういう問題に結びついている。引用を終わります。この引用文にあります唯心諸言とは、唯一の唯に心、場所の所に現実の現と書きますが、私たちの周囲の世界は心の繁栄であるという意味です。成長の家では昭和5年の立教当初から、人間は肉体的存在ではなく、肉体の奥に尊い神の命を宿す神の子であると説いていますが、さらに現代的な意味での宗教生活の実践として、大自然の恩恵に感謝し、山も川も草も木も鉱物もエネルギーも、すべて神の命、仏の命の現れであると拝む生活を進めています。現在、新興国と呼ばれる国が経済発展し、世界的に肉食人口が増えていることで、食肉用の多数の牛や豚などを飼うための広大な土地が必要になり、森林伐採が急速に進行しています。そのことが結果として、地球温暖化につながっていると言えます。そして今こそ、地球温暖化の解決のために、私たちに何ができるかということを、一人一人が神の子の本質である良心、つまり良い心に照らし合わせて考え、そして行動することが必要ではないでしょうか。日本人だけが良ければいいという生活を改め、視野をもっと広げて、貧しい国の人々、さらには人間だけにとどまらず、すべての生物や鉱物を含んだ自然のために、日常生活の中で、自分の欲望を制御しながら、ライフスタイルを変えていくことが求められていると言えます。私たち人間と地球上のすべての生物とは、実はそれぞれがつながりを持った神の現れとしての存在なのですから、私たちのライフスタイルを変えていくことが、一見地道な取り組みのように思われますが、世界の飢餓や貧困などの問題解決への大切な第一歩となるのです。先ほども触れましたが、特に日本をはじめ先進国や、また経済的に豊かになった新興国の人々の食生活においては、肉の消費量が増えていく傾向にあります。そして、本来人間が主食とする穀物が家畜や家禽の餌となり、貧しい途上国の人々に穀物が行き渡らなくなった結果、日々の食事にもことかく人々が多数出てきているという状況があります。特に牛肉は飼料効率が悪く、牛の肉を1キログラム太らせるために7キロから10キロ程度の穀物が必要になるそうです。このことは言い換えれば、肉食は飢餓に苦しむ人々の食料を間接的に奪っていると言えるのです。肉が美味しいから、お金があるから、食べたいからという理由で欲望に任せて今のまま肉食を続けると、豊かな人々と貧しい人々との間の不平等はさらに拡大し、憎しみを生み出していくことが考えられるのです。ここで本日のテキストの235から236ページを一部省略して引用します。戦争が起こる原因として、今日では肉食をあげることに不思議な感じがしなくなっていますね。それは、牛や豚を飼うためには広い土地がいるからです。世界では都市化が進んでいる一方で、農地はほぼ一定している。すると森林伐採によって土地を作る以外にない。そうなると、地球温暖化はますます進行します。そして海面が上昇したり、高地では湖水が広がるから、さらに土地が減ってしまう。肉食は一見動物だけから奪っているように見えるけれども、結局他の人間から奪うことに つながっていくわけです。引用を終わります。このような理由から、成長の絵では肉食の削減に取り組んでいます。私自身も普段の食事はもっぱら妻が作ってくれるのですが、休みの日には時々、実際には妻の手ほどきを受けながら、野菜を食材にしたノーミート料理に挑戦しています。例えば、今年の春先に野菜市場に出回るようになった、地元産のタケノコやウドを使って、天ぷらを作った時の味は忘れることができません。タケノコはあらかじめ煮つけて下味をつけ、一日寝かせてから揚げました。実は恥ずかしながら人生で初めて天ぷらを作ったのですが、その美味しさはこれまで食べた天ぷらの中で一番美味しいと感じました。あまりの美味しさに次の日の朝も天ぷらを作ったのですが、その味もやはり格別でした。皆さんの中には野菜よりも肉料理の方が好きだという方がいらっしゃるかもしれませんが、私の経験から申し上げれば、野菜料理だけでも毎日十分に満足できる味が出せると思います。特に自ら育てた野菜を料理していただいた時の美味しさは、皆さんにもぜひ味わっていただきたいと思うくらいです。私自身もお魚の肉はいただいていますが、牛や豚、鶏の肉を食べないノーミートの食生活を現在送っています。現在の特に先進国の人間の肉食に偏った食生活が地球環境問題や飢餓問題などの問題につながっていることを考えますと、私たちは日々の食生活において肉食をもっと減らしていくことが必要になってきているのではないでしょうか。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。